森本一人の元気が出るラジオ、今回も向井さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、一人さん、今回の収録は8月28日木曜日ということで、まあホークスとの首位攻防戦3連戦を中心に振り返っていきたいと思います。結果は首位ホークスに対して3連勝。一人さん、ビジターでやられた借りを見事に返しましたね。
はい、はい、まあ借りを返せたのと、状況的にはもうこの3つで結構勝負決まってしまうかなっていうところでの見つかったんで、
うん、
いやー、まあ痺れましたね。
3連勝という結果で終えた直後っていうのは気持ち的にはどんな感じだったんですか？ほっとしたっていう感じなのか、しんどかったっていう感じなのか。
いや、まあもちろんしんどいのはもう当たり前なんですけど、うん、まあまあほっとした、ほっとしたって言い方も、
うん、
まあまあ僕らあの3連戦とか2連戦で、まあ、一息つく、でまた次の2連戦か3連戦次のカードにっていう意味で言うとホッとはしましたよね、
うん、もうこれでね、その時点3連勝した時点で 0.5 差に縮めるということにゲーム差はなりましたけれども、まず第1戦ですけれども、こちら22日の金曜日に行われまして、ファイターズは先発北山、ホークス松本春ということになりました。4対3。ひとりさん、このカード頭を取れたというのは、まあ、結果論かもしれませんが、やっぱり3連戦の流れを考えても非常に大きかったのかなというふうに思うんですが。
おっしゃる通りで、まあ、とりあえずあの2連戦だろうが3連戦だろうが、カード頭を取るとまずはその3つ、その2立て3立てを起こせるチャンスがまず出てくる。
はい、
で逆に取られると今度はもうしのぎ、もうとにかくまず次の試合取らないと勝ち越しにもならないっていう、少しこうプレッシャーのかかり方が変わってくるのは事実ですよね。
なのでまずここを取れたと。しかも2回に早い段階で先制されて、 でも早い時点3回に逆転できた、このあたりの試合の流れっていうのも非常に大きかったのかなと思うんですが。
まあそうですね、北山くんがもう行けるところまで、多分ボスはもう関東ぐらいまではイメージしてた可能性高いんですよね、うん、まあ、それがどうなんですかね、まあ、気合が入りすぎてたのかどうかわからないですけど、
はい、
いい時の北山くんではないようには見えましたけどね、
うん、その中でまあ3回に逆転して6回にも追いつかれたんですが、また7回裏万波選手のソロホームランで勝ち越し勝利ということで、ひちょりさんから見てこの試合最大の勝因挙げるとするとどんなところが挙げられたと思いますか？
どうなんだろう、まあまあまず2点先制されるっていうのはホームランでね、
はい、
パンパンと取られたんですけど、まあ、このまま松本投手ね、ソフトバンクの松本投手にファイターズは相性があんまり良くなかったんで、うん、ずっとこう中盤終盤まで点が取れなかったら、まあ加点されてやられた可能性が高いかなっていう中で、
はい、
まあ、確かに言うように3回に、
はい、
一気にまあ、勝ち越したっていうのは大きいと思いますね。
そうですか、まあ、本当に競ったゲーム、しびれる展開の3試合ともまあそうだったんですけれども、この試合も上原投手がリリーフ登板して勝利投手になりました。結果3連戦は3連投して2勝1ホールドを上原投手挙げましたけど、上原投手の活躍も本当に大きかったですね。
大きいですね、まあ、ここもう後半入ってきて上原くんなしではブルペン陣はもう苦しいというぐらい、
うん、
貴重な存在だと思いますね。
そうですね、上原投手自身も連続無失点16に伸ばして、16試合に伸ばして防御率も 0.00 ということになっています。そして迎えた2戦目、こちら23日土曜日、ファイターズ先発は福島、ホークスは有原投手と、ひとりさん、まあ難敵と言っていいと思うんですが、
はい、
有原投手に対して、6得点を挙げて勝利ということになりましたけれども、一挙ねこの試合は初戦とは逆に2回の裏に4得点して、序盤にリードをするという展開になりましたけど、ここはまたやっぱり初戦とは全然違う大きなアドバンテージになりましたね。
なりましたね。で福島くんも若いし、あんまりこういうね大舞台って慣れてない中で、
うん、
まあ我々としても、まあ、乗っていく 初回から乗っていくってなかなかまあ考えづらいなと思ってたんですよ。
はい、
でそこでまず先に点取られると本人のプレッシャーも変わってくるし、うん、まあベンチとしてもピッチングコーチももうちょっとこうもう1点はきついかなっていう考えになったと思うんですけど、うん、まあ、本当おっしゃる通り先にまずは点を取って、でしかも1点2点じゃなくて4点でしたっけね。
そうですね、4点、うん、1挙4点です。
で、まあ、大量得点を2回にできたんで、うん、そこで少しこう多少点を上げてもいいっていう大胆なピッチングができたんじゃないかなと思うんですよね。
あ、やっぱりピッチャーのそういうメンタル面考えても、まあ、リードするっていうのは当然ですけどやっぱ大きいわけですね。
いやだってね 1,2 点しかないと、うん、まずそのランナーを貯めたくない、
はい、
で福島君であのコントロールそんな悪い方でもないんですけど絶対の自信がある方でもまだない、
はい、
まあ、成長途中のピッチャーがこのセンターバッターも出せないとかなると、はい、それはやっぱりパフォーマンスに影響すると思いますし、
うん、
まあでも先頭出してもランナー溜まなければっていうぐらいの切り替えもできるし、
はい、
まあ、その展開に持っていけたのがすごく大きかった気がしますね。
そうですね、この試合は結局相手に追いつかれることリードを許すことはなかった、常にリードを保った状態で進めていくゲームということになります。
結構不安定っちゃ不安定だったと思うんですね、福島君もね。
あ、内容的には
っていうことですね。うん、フォアボールも、うん、結構出してたし、
うん、
まあ、そのあたりはね、まあ、本人も反省してると思いますけど、
はい、
まあ、そういう、こう状況の試合3連戦だったんでね、
はい、
まあ、本当に一つのフォアボールヒットで流れが変わってしまうというプレッシャーがある中で、まあ、でもその中でもよく投げたんじゃないですかね。
あ、そうですよね、首位ホークス強力打線を相手にというピッチングですからね、当然どの投手もプレッシャーかかる中でのピッチングになりますけど、あと一個驚いたのは6回からドラフト1位、はい、柴田怜央投手がプロ初のリリーフ登板、これは視聴者さん的には予想していたのかはどうだったんでしょうか。
いや、まあ、登録されてたんで、
はい、
まあ、投げるのかなと思いましたけど、
うん、
まあ、でもなんかすごいいいシチュエーションを作れた気がするんですよね。
いいシチュエーション、
は
い、
うん、まあ、同点とか1点2点勝ってるとかじゃなくて、
はい、
ある程度余裕が点差である中での登板だったんで、
はい、
まあ、本人も思い切っていけたと思うし、うん、でまあこれ多分あのボスもあのファームで投げてる姿を見て勝負できるって思ったと思うんですよね。
はい、
でまたあの普段なかなか対戦してないピッチャーだとぶつけやすいところもあったと思うし、いろんな条件が重なって、
はい、
あの登板させたと思うんですけど、まあそれにしてもよく投げましたよね。
そうですね、しかもワンポイントかな1イニングかなと思ったんですけど回をまたいで結局2回3分の2投げるという、ね、うん、ことになりました。で試合後新庄監督は1年目でホークス相手に投げることに意味があると思ったというコメントを残してるんですけど、ひちょりさん、この発言の意図分かりますか、こういう起用の仕方の意図っていうのは。
まあ、あの多分将来ファイターズを背負っていくピッチャーになっていくと思うんですけど、まあ、二刀流もしてますけども、うん、
はい、
そういうエースになっていくということであればこういう経験が良くも悪くも生きてくるというメッセージだと思うし、まあ、さっきも言った通りそれでも多分ボスは柴田君のボールは多分ホークスには通用するというどこ確信があったと思うんですよね。
ああそうですか、
うん、まあ、それがまあハマった感じではありましたね。
あ、この大舞台で、まあ、その起用する新庄さんもさすがと思うんですけど、まあ、投げ切った柴田怜央投手もやはりさすが素晴らしい選手なんだなというのは、
いや、まあでも投げ切ったというか、でもねこれ本当球数制限が多分あった中で、
うん、
最後ね満塁にしたのかな。
はい、そうですね、ピンチありました。
うん、だからこの試合はこの後投げた上原投手のもう MVP じゃないですか、この試合の中で。
やっぱりまたここでねリリーフ登板した上原投手ということですよね。さあそして24日日曜日3連戦の最後の試合は延長を10回までもつれ込む本当に息が詰まる激戦、見ている我々も私もテレビで見てたんですけど、それでも息が詰まるくらいの緊迫感が半端ではない試合だったんですけれども、先発伊藤大海、そしてホークスはモイネロと 本当にしびれる投手戦でしたね。
まあ予想はしてたんですけど、うん、もういい加減そろそろうちのバッター陣打つだろうって期待もあったんですけど、
はい、
まあそうはさせてくれないモイネロ投手のもう力ですよね。
そうですね。でも序盤チャンスを作ったのが実はこの試合で、はい、2回に満塁のチャンスをね早々に作って、で1個三塁ランナーがレイエスだったと思うんですけど、ワイルドピッチあって、はいはいはい、あそこででもホーム行かなかったじゃないですか。あの場面の判断っていうのは難しかったのかなというふうに見て、は
い
は
い、いやまあこれ僕のミスでもあるし、本人もデッドボールだと思ってしまってスタートくれなかったんですけど、
そうなんですね、
なんかその時点でも1歩2歩遅れていて、うん、でクッションボール、
はい、
例えば遅れてでもスタート切ってじゃあセーフになれるかって言ったらそういうわけでもなかったと思うんですよね、
うん
うん、だからまああそこは非常にこう反省点ではあったんですけども、まあ、あの回がまずは点を得点するチャンスではあったのは事実ですね。
まあその中で、まあでも本当にこういうしびれた展開になると一瞬一瞬の判断もやっぱり迷いが生じたり、なんかいろんなことを考えたりっていうことがやっぱりいつも以上にプレッシャーかかるのかなというふうに見てたんですが、
まあプレッシャーやっぱりかかりますけどね、まあレイエス選手は足がそこまで速くないんでね、
はいはい、
まあ、その辺のスタートを切る基準とかは、うん、やっぱ相当難しいものはありますよね。
ああそうなんですね、うんうん、まあでも本当に伊藤大海投手が、まあ、前回登板も勝てはしなかったですけど素晴らしいピッチングを見せて、今回結局9回129球ヒットも7本打たれて、まあ、ピンチもね序盤からかなりあったとは思うんですけど、ひとりさん、あのマウンド上の伊藤大海っていうのはどういう風に見えてたんですか、ひとりさん。
いやもうなんかね頼もしかったし、見ててあ俺らはこいつの背中に乗っかってやっぱ行かなきゃいけないなって思わせるようなピッチングでしたね。
あやっぱりそうですか。
なんかね重い背負って投げてるのが伝わりましたね。
うん、
でそれは本人も大事な試合っていうのもあったと思うし、
はい、
あ思うんですけど、うん、その前の対戦の時にモイネロ投手と 1-0 でいいピッチングしたんですけど負けがついた。でここは、はい、まあ、トライオでファイターズが2点取ってれば2対1でもうナイスピッチング素晴らしかったで終わるんですけど、点が取れなかった、もまあモイネル投手と投げ合ってるんでなかなか点が取れないんだけど、結果的にはもう 1-0 は負けは負け、
はい、
まあ、そこが僕伊藤君のすごいなと思うのは、うん、そこで俺はもういい今日はもういいピッチングしたって納得してなかったっていうのがその前回のその登板ホークス戦の時に感じたんですよ、はい、あ彼 1-0 で負けて悔しいってめっちゃ思ってたんだなと思ったんですよ。
あ自分のピッチング、まあ、周りは好投好投と言いましたけど、
はい、まあ、要は自分が0点だったら負けることはなかったでしょと、負け投手がつくことがなかったっていう考えだったと思うんですよね、はい、これすごいなと思って、
うん、
まあ、バッター陣もすごいピッチャーが来たらなかなか打てなくて、まあ、負けましたと、まあ、4打数1安打、まあ、1本打てました、ちょっとほっとする選手多いと思うんですけど、
はい、
そうじゃなくて、ここの勝負どころで打てなかったってことが、すごくこうね、自分の中でも責任感じて、
うん、
感じれる選手かどうかがすごい大事だと思うんですけど、
はい、
まあ、伊藤君はもう本当、それを本当に感じて、この何日間か、もうずっと準備してたんだな、多分何回でも体力ある限り投げますっていうようなそんな背中でしたよ。
そうですか、
うん、まあ、なんか指がつっちゃってね。
そうですね、
まあ、それでも130球ぐらいは投げましたけど、
はい、
いや見事でしたね。
そうですね。でもこのベンチワークとしても先に引けないみたいな多分感じもあったのかなと思ってね見てたんですけど、うん、結果モイネロの方が先に下がってファイターズ延長10回ワンアウト満塁のチャンスで奈良間選手のサヨナラタイムリーと、
うん、
いう形の最高の3連戦の締めくくりという形になったゲームでした。さあひとりさん、これでホークスとはもう残り対決直接は3試合ということで連戦はもうないんですよね。飛び飛びの9月9日、はい、18、30日という飛び飛びの対戦になりますが、よりこの1試合の重みっていうのは増していく中で改めてどんなこと大事になってくるでしょう。
いやもう3連戦3連勝してやっとホークスの 少しこう近づけたところなんですよね、はい、追い越してもないし、うん、じゃあ優勝決まったわけでも全くないし、むしろまだまだ劣勢の状況の中で、
はい、
まあ、今回あのライオンズ戦で、1分け1敗か、
そうですね、
はいはい、でこれで結局ホークスが勝ってるんで、あの、うん、まあ、1ゲームひ、はい、まあ、また広がってしまう。そうですね、要はあのホークス相手に負けて、あの勝ち負けもちろん直接なんですけど、他のチームに負けてしまって、はい、ホークスが勝ったらもうそのまま1ゲーム開くんで、まあまあ、なんで、あのとにかくもう他のチームでも負けれないし、
うん、
直接対決はもうなおさら負けれないし、
うん、
まあ、結果あとはもう20何試合だ、27、8試合ぐらいなのかな。
そうですね、
もう本当に残りの勝負の9月に入っていくから、
はい、
もうファイターズも勝つだけです、本当に。もうホークスが、うん、ホークスが負けるなんて思ってたらもう多分そのまま行かれてしまいますね。
ああ、そうですか、
うん、負けるとは思えないですね、強い、
まあ、まあそうですね、今回はエスコンフィールドホームでは3連勝しましたが、それでもやっぱり強さを当然感じる相手っていうのはね、変わりはないわけですから、この後ですね、9月本当に勝負、最終盤の勝負、9月も楽しみにしたいと思います。
はい、ということで今回は、ホークスとの天王山、3連戦のことを中心にお話しさせていただきました。猪飼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。